イカと
リナリナ
イカガワシーレイディオ
トクトクトクトクトクトクトクトク。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるーく語っていくラジオです。
ゆるーく語っていくラジオです
これもう板についてきたね、
は
い、
あーもうこれね毎回撮り直してるのでそろそろコピーでもいい
よあじゃあそこの部分だけ保存しといて貼り付け、その方がねめんどくさいねんな。
いやーけどまあ味あるよね、
うんうん、
毎回違う、あこの人今回調子悪いなとかあリノリさん
今回鼻声やなとか
ちょっと今回テンション高いなってあるかも。あ
え
自己紹介
そうですね、
自己紹介なんですけど、
はい、
僕の枕言葉が決まってなさすぎて、
あ
辛い思いをしてます。
それいつまで言ってんの
今決めましょう。
今決める、あじゃあ今決める回どうぞ関西のってつける、
関西のはつけよう。だから、うん、もう結構どこでやってはるんやろっていうのわからないから、うん、ちょっとねあの関西大阪の方でやってますよみたいな、
うん、
大阪兵庫
めっちゃ関西弁やけどない
やエセかもしれん
これで関東人やったら面白いな
そうそう、俺あの一度埼玉に半年ほど行ったことがあって、
はあは
あ、その時関西人っぽくないって言われた。
へえ。
喋り方が。
なんでやろね。
語に従ったんちゃうかな。
ああ、流されたんかな。長いものに巻かれた。
いやいやちょっと待って、悪い方言ったな。語にいらずんば語を得ず。
ああ、そうやったっけ。
うん、関西の。
はい。
関西の。
うん。なんとかボードゲーマーにする？
やね、うん、まあ俺もただただ今までゲームをしてきただけの人間やから中身ないよ、
うんはいはい、あもっと中身詰めていこう。
だから風船ボードゲーマー。
面白くない。
何が面白い。酒をあまり飲まないボードゲーマー
長いやろ。
ああ缶
缶
缶
うん、老害でいいんちゃう別に。そこは老害と名乗れるかっていうところは別として。
最近気づいて
ん、はいはい、
みんな、
うん、
俺老害の人って意識高いね、
うん、基本は。あほんま老害の人誰を指してるのか分かんないけど。
いや老害と言われる人たちは
言われる人たちは世間一般的には
言い悪い関係なく、はいはい、意識が高いっていうか、その自分の思ってることをすごい信じて生きてはんねんな。けど俺ってあんまり自分の思ってることを信じてないというか、すぐにこう意見流されるから、
うん、まあこだわりはあるけどな。
こだわりはあるけど、こだわりも疑問持つときは結構あるんで、
なるほど。
最近ちょっと老害ではないなと。
ああなるほどなるほど。
ただの老
そうやな、なんやろな、すごい全然思いつかない。
全然思いつかないので、うん宿題とさせていただきます。
それ一生決まらんやつやな。
次回までの宿題、はい関西の宿題ボードゲーマーイカと申します。よろしくお願いします。
関西の酒飲みボードゲーマーリノリです。よろしくお願いします。
わいや無駄話で3分経ったね。
していこうしていこう無駄話。
あの中身ある話していこう。
そうやな。
じゃあ、今日は思いっきりリノリさんが喋っていただけるということで、はい、僕はすごいゆっくりします。はい、
ああしてして。まあコーヒーでも飲んでどうぞどうぞ。
不安。ただただ不安。
そこにあるミンティアでも食べて。はい、私ねすごくあのいろいろ喋りたいことがあったわけですよ。ここんとこあのゲストに出ていただいたりとか、まあなかなかあんまり喋るあの2人でね通常回撮る機会がなかったですけど、
そうですね、なんかこうね大阪ゲームマーケットあったりとか、ゲストで出てみたりとか、
そうやな、
ゲスト呼んでみたりとか、
うん、
ねいろいろしてたうちで、うん、間でいろいろイベントがあったんですよ。
そうですね。でまあ順々に順を追っていろいろイベント参加した話をしていこうかなと思うんですけれども、
しちゃって、
はい、まずはボドゲネット交換会。
ボドゲネット交換会とは？
とはハッシュタグでそのボドゲネット交換会っていうのを、まあボードゲームクラスターの方はあのツイッターで見た方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、クラスター
佐藤さん ていう方が、まあ、主催してまして、
はい、
ですね、3月にしてたんですけれども、まずはどんなボードゲームを出すかっていうことを募集して、
うん、
で、
ネットで、
はい、
佐藤さん中心に、
そうですね、
うまく、誰が誰に渡したかわからないように、
うん、
ゲームを交換しましょうよっていうのが、目的のものです。そうですね。
大元
ね、そのざっくり概要を説明するとね。
ああ、そうですね。そうそう。で、それをまあまあ3月ぐらいにやってて、
はい、
でまあどんなボードゲーム、まあ参加者が決まってから、
はい、
結構30人ぐらい参加してたんですけれども。
すごいですよね。30人で交換会って。
そうそうそう。
もうこれがいつクリスマスパーティーやったら、もう大騒ぎですよ。
うん、時期のちょっと違うクリスマスパーティー。
パーティーみたいなもんね。
はい、はい。その、何のゲームを出すかっていうのとか、まあ、なんていうんですかね、交換先みたいなのの取りまとめは佐藤さんがしてくださって。
大変やったと思います。
そう。で、それが決まってから、ID が割り振られて、各個人に。
その何ですかね、個人名とかは出せないから、
その
誰かわからないように、
うん、
なんかアルファベットみたいなのつけてありましたね。
そうそう、まあクリスマス会のプレゼント交換とかで、
はいはい、
チャーララララララってこう交換する順番に回すみたいなのがあると思うんですけど、
はい、
そういう雰囲気ですよね。それをネットでやってしまおうっていうまあ企画なんですけど、
そうですね。
でそれをID 振られたのをそれぞれ、あ、これと交換してください、これと交換してくださいっていうのを、
はい、
個人的に、まあ、リプライとかでやり取りして、
はい、
で、最終的に自分のところに回ってきたのをもらうっていう形の企画だったんですけど、は
い、その何が入ってるかわからないただの記号を回すんですよね。
そう
です
ね。そうそうそう。だから、まあ、鍵付きのアカウントがあって、基本的にはそこでやり取りされてたんですけど、
はい、
他の方にも見える部分は見えてましたよね、イカさんも。
ね、漏れ出てました。
漏れ出て
た。はい。なんか見えてる部分は見えてたので、たまになんかよくわからない記号をあげる、あげないみたいな。
そうそうそう。だから、これに参加してない方は何してんやろうって思ってたと思うんですけど。
まあ、僕は前もって話聞いてたので、
うん、
そういうのやられてんねんなと思ってたんですけど。
そうやな。
はい。そうじゃない。なんか企画知らない人は、
うん、
何記号回してるんやろ。
そうそうそう。後々からやっぱり回してるところで気づいて、あ、こんなんしてたんやって言ってた人もいてたんで、はい、なんていうんですかね、その周辺で話題になったと思うんですけど、はい、まあ私が出したゲームの話とかします。まあ私が出したゲームは、私出そうと思ったんですけど、あまりにも、こう、後から参加してる方を見たときに、すごい大物の方とかがたくさんいらっしゃって。
名前見ただけでね、あ、この方や、この方やって分かるよね。
わー、みたいな。
そう考えると、下手なもん出せねえぞと。
そう。で、手持ちからじゃ、あんまり玉がないなと思って、で、イカさんにお願いして、うん、イカさんにゲーム出してもらったわけなんですけど。
僕が秘蔵の大事にしてたゲームを。
そうですね。
もうこれはもう、その方々、そのちょっとね、ラインナップの方々を聞いて、じゃあ俺、それなりのもん出さなあかんなと思って。
そう。一応まあ2000円ぐらい相当っていう決まりはあったんですけど、
はい、
イカさんが出してくれたゲームは何でしたっけ？
魔界のコックさん。
はい。あれは、どれぐらいの、いつ頃のゲーム？
何年でしたっけね。
まあ、20年以上前のレアゲーっていう風に、佐藤さんには紹介していただいてたんですけど。
1993年でしたっけね。
あ、そうなんや。
で、そのゲームを長いこと秘蔵で持ってたんですが、出すなら今しかないと。もう長いこと眠ってた。で、まあ、そのお気に入りではあったんですけど、うんうん、
なるほど、
もうせっかくなら外出しちゃおうと思ったんで。うん、
はいはい。
はいはいはい。だまあ、魔界のコックさんどんなゲームか説明し。
私まあ、いざ、イカさんにこれやでって出してもらった時点では、どんなゲームか知らなくって、発送する前に、一回遊んでみたんですけど、 なんていうんかな、真ん中に魔界のエンマさんがいます。
うん。
ボードが広くて真ん中にエンマさんがいます。
うん、
で、自分たちの持ち駒の、
うん、
小鬼みたいな、
うん、
ちっちゃい、駒を使って、
うん、
エンマさんのところまで、
うん、
料理を運ぶっていうゲームですかね。
まあ、そんな感じかな。
は
ぁ。うん。その、なんていうんですかね、その、ゲームの特徴としましては、
うんうん、
その、ボタンを押すと、いつ飛び出るかわからないけど、うんうん、何回か押すと飛び出る、その、
ま、エマさん。
エマさん、エマ様がいて、うん、
はいはい、
そのエマ様はフォークとスプーン持ってるんですけど、
うん、
それが突然ペッて出てくるんですね。
あれなかなか可愛かった。
ええ、そのギミックが超お気に入りやったんですけど、
うん、
これは他の人にも知ってもらおうと思って、
そうやな、
ちょっと出した形なんですけど、
うん、
基本的には、順番が来ると、サイコロを振って、サイコロの目だけ動いて、
うん、
それで、
うん、
そのマスにある食べ物を取って、
はいはい、
自分のところまで運ぶと、
うん、
その、得点がもらえるんですけど、
うんうん、
その得点っていうのが全部裏返ったカードになってるので、
はあはあ、
どのカードが得点なのかわからない、うん、その得点の分布が、1点3点5点、ミルク、
ミルク、
このミルクがちょっとこうくせ者でして、
うんうん、
こう、その1点3点5点の5、このゲーム10点取ったら勝ち
だ。ああ、そうやな。
で自分の食べ物は全部、うんうん、どれがどれか分かるんで、
はいはい、
自分の食べ物持って帰ったら、
うん、
確実に点は入るんですけど、どう頑張っても9点しか入らない。
うん、だから自分の食べ物だけじゃなくて人の食べ物も奪えるっていうことやね。
で持って帰って人のところで隠されたカードを、
うん、
の点を見たりしなければならない。
うん、そうやね。
けどここくせ者なのがミルクで、
はいはい、
ミルクを取ってしまうと、
うん、
その自分のキャラが自分 の, その働く子鬼が 3匹いるんですが、
はいはい、
そのうちの1匹が追放されてしまう。
あ、
ミルク飲んだなお前みたいな。
そうそう、エンマさんがすごい怒る。ミルク嫌いやのにっつって
ミルクはすごい意味嫌われてるものなので、
うん、
もう魔界から追放されてしまう
どんな設定やねん
そういうなんか荒々しい設定なんですけど、
うん、
それでゲームをやって10点先取ったものの勝ちっていう、
うん、
まあゲーム的にはシンプルなんですが、
うん、
そのコックさん、魔界のコックさんのその真ん中の、
うんうん、
かまどっていうギミックがすごい出来が良くて、
うん、
それをもういろんな人に、
そうそう、面白いなと思った。子供が押して遊んでも楽しいなみたいな、
そうなんですよ。それだからあえて出そうと思って、
うん、そう、
まあ、あんまりなかったんですけどね、秘蔵のものがね
まあいいの出してくれたなと思って、
はい、
すごい良かったと思う。
これはあの、まあ、ね、20年以上前のゲームやし、
うん、
まあ、
もう
2000円ぐらいの価値かなと思ってい
やいや、まあまあ価値は高かったと思いますけどね。
はい、
だからそんな風にして私が出したゲームが、まあ、誰かわからないところにとりあえず行って、
はい、
で私の方にもあの送っていただいたゲームがあるんですけども、それもどこから送っていただいたものか全然わかんないんですが、
はいはい、
すごい豪華なものが送られてきて、あのとりあえず ID にヒントがあったんですよ。
ヒント、はいはい、
うんうん、これは大きめだよとか、
はい、
これは小箱だよとか
四角いよとかね、
あ、四角いよとか丸いよとか
20年前のゲームだよとか
そこまでのヒントは出なかった。
あ、出なかった。
そうそうそうそう、うん、なんかね、あの伝言ゲームみたいな感じで途中であの交換されていく間にこれはヌルヌルしてますとかなんかあのやばいですとか、なんだろう、あの勝手に伝言されていく内容があって、それが本当だとは限らない。
それは佐藤さんが流して、
いや、うん、間で誰かが、
誰かが知らん間にヌルヌルしてるとか言い始める。
そうそう、言い始めんねん。
何も分からへんのに
そう
そのヒント絶対嘘やん。
嘘やでまあそういう、なんだろう、コミュニケーションを楽しんでたっていう感じかな。
ああ、なるほどなるほど。
だからまあまあ、その中には、後半で佐藤さんが出してくれたヒントもあって、
はい、
正確なものもあったんですけど、私は狙ってたところがあって、
はい、
ちょっと小箱より大きめのものが3つっていうヒントがあったんですよ
それやっぱそれは、
うん、
それはあれなんじゃないの、佐藤さんが流さないとダメなんじゃない。
まあね、
どうなんやろ、
あ、前半はそうやって楽しんで、
はい、
後半には正確な情報が出てくるっていう感じかな。
あ、そうね、あ、すごいな、
うん、だからすごいいろいろ考えてはったなと思って。
確か交換の時期が1週間でしたよね、
うんうん、
1週間ずっとチャラララララララって、
そうそうそうそう、
女の髪の毛ララってなってたと思うんですけど、
うおーってもう狙ったもん行こうみたいにしてる人もいたし、うん、もうこれでいっかってなってる人もいたんですけど、
は
い、
なるほど、
そう、それで私が狙ったのが3つっていうところやったから、うん、
とりあえず数で3
つ来たらなんかあのいいのあるかなと思ってたら、送ってくださった方が新品未開封のゲームばっかりを送ってくださってて、
すごいよね、
うん、モダンアートと、ラブレターとハギスだったんですけど、
はい、
あのかなりハギスいいもの送っていただいたんで、
そうですね、もう僕急いであ のゲームしてみました
そうだね、イカさんからゲーム出してもらったわけやから、それはもうイカさんのものでもあるということで
まあ
うん、
うん、まあよかった、
よかったね、
いいもの来たで、その3つのゲームの紹介する暇はないな、
まあ、ないね、まあまあそういうイベントに参加したねっていう話ですね、
はい、今後やってほしいですね、
うんうん、あのまたやってほしい、
もうこれあのなんですね、主催の人が、うん、あのもうこれしんどいってなってるんやったんですけどこれは結構
大変やったと思うんですけど、
2回目3回目あるし、
うんうん、
うまいこと言ったよって話したら、
ね、
100人単位で、
うん、
いやそうするとやっぱり佐藤さんパンクするような気が
そうやな、人数制限は必要かもしれないですけどね、人数制限
必要かもしれないですけどね、
はい、はい、まあそういうイベントに参加してきましたっていう話ですね、
なるほど、
参加しましたっていう話、
参加しました、
ネット上でしたけど、はい、
楽しかった、
楽しかった、
はい、
じゃあまああとは後半に回しましょうか、
後半で、
はい、はい、はい、というわけで、後半なんですけど、
後半戦で
ーす、はい、2つ話すことあるんでちょっと急ぎます
急ごう
1つは、まあ、ボードゲーム自体にはあの直接関係ないことなんですけど、
はいはい、
八百万のマリエ先生が主催されてる、
はい、
まあ、アマノーズっていう、ダンスをするサークルみたいなのをちょっと作ってらっしゃるんですよね。
あ、そうなんですか。あ、
そうそう、
アマノーズっていうのはそういうダンス
うんうんうん、
はい、
そうそう、八百万のメンバーが踊ってくれないからっていうことで他のなんか周りの女の子とかを集めて毎回毎回ダンスごとに公募して、
はい、
参加しませんかっていうことでそこに募ってきた女の子たちで結成してるんですけど、
ということはマリエ先生以外は毎回
メンバーが違う、
うん、違う、
うんうん、今回もヤオロズのアマノーズの活動が2回目だったんですけど、
はい、
参加した女の子たちはマリア先生以外全員初参加で、うんうん、すごいいろんなところから、まあ、参加してきてたんでそれが、
はい、
5人集まって、
はい、
ももクロのチャイマックスを踊ってたんですよね。
は、
うん、
ということは基本的にアマノーズは誰が誰かわからない、
誰が誰かわからない感じでみんな仮面つけてるし、でそこでマリエ先生に仮面の自撮りテクニックとか教わってみんなでこう自撮りしながら、まあ、私も恥ずかしながら女子高生の格好とかして踊ってたんですけど、
誰か誰か分からんようにしてんのに言うていいの、うん、
まあまあアマノーズのコンセプトとしてはそんな感じで、各個人としては別に言ってもいいよってい
う
感じ。
ああそうね、うん、ほうほうほうほう、じゃあ言ってこう、
そんな感じでやってて、マリエ先生ともちょこちょこやっぱり3回ぐらい集まって練習してたんで、はいはい、みっちりだったんですけど、
みっちり、
そう、まあ合間合間におしゃべりとかしながら、
うん、けどみっちり
うん、まあ女の子同士集まってるんでかしましい感じでやってたんですけど、なんかマリエ先生に関するこう重大情報を得ましてマリエ先生が寝るときは裸に、着ぐるみ
着ぐるみ
の格好で寝てるらしいですよ。マリエ先生の重大情報。
着ぐるみ、
はい、
なんかジャジャマルとか、
ピカチュウとか、なんでジャジャマルなん？ジャジャマルピッコロポロ
ポロポロに。
ピカチュウとか怪獣とか、ああいう着ぐるみあるじゃないですか。あれが肌触りがいいからっつって冬はその格好で寝てるらしい。
着ぐるみというか着ぐるみ風のそういうのなのか、はいはい、本当にゴツゴツした着ぐるみなのか
なんでイカさん そうやと思ったその理由を聞かせてほしい。
だいぶ苦な首がみたいなわからん
寝巻きのなんかパジャマみたいな、ね、あるやん、
寝巻きの着ぐるみな、
それな、
ポポポポポンに着ぐるみ着て、もうどもるわ
だから冬はその格好やからトイレ行くのが大変って言ってた。 なんか家からそのマリア先生の家が、トイレが別のところにあるらしいんですよ、うん、
別棟に
家からそうちょっと離れたところにトイレがあるらしくって着ぐるみ状態でトイレに行くやんか。でも上を脱がないといけないから大変って言ってた。
まあトイレでポンパッパカパッパッパンという話やな。
という話です
ね。この話いる。
まあまあそういう感じで楽しくやってたよっていうことですね。
全然アマノーズの話してないで。
アマノーズの話
逆にできない。
あ、練習に関してはすごいだからマリア先生が厳しくって、はあはあ、あのストイックやなと思った。うん、
いや、やるからにゃってタイプやろね、多分。
うんうんうん、
もうその、ムービーは撮れて、
あ、撮れてアップされてます。なので一応リンクも貼っときますね。
貼っとくの、
うん、
あ、貼ってしまうんか。
まあ宣伝はした方がいいと思うんで。
なるほど。
あのまた今後もあのこの活動を続けていくみたいで、第3回はあの東京で募集してました。
ということは、うん、参加できない。
そうなんですよ。
俺残念やな、参加したかったな。
ニカさんもじゃあ参加しよっか。
参加したかったな。
棒読み。
わかりました。
またね、だから関西でやるときはあのやりたいなと思って。
ぜひ、
うん、
ぜひ。
そう、楽しかったですね。
はい、なるほど。
っていうのと、もう一個なんですけど、もう一個はボドゲコロシアムの話ですね。
あ、ボドコロ。
ボドコロ。これもあのちょっと話題になってたかと思うんですけど。
そうですね。
そう、4月16日に開催された大阪スクラップ、
はい、
で開催された分なんですけど、
あそこ何でしたっけ、秘密基地でした
か。あ、大阪秘密基地オブスクラップかな。
あ、うん、あ、これ知ら、間違ってたら怒られるで。
ググろうか。
いや、いあとで謝ろう、間違ってた。はい、
はい、土平日の木曜日の夜にやってたんですけど、
うん、
まあボドコロってのハッシュタグとかでつぶやかれてたんですけど、
はい、
まあその内容としては、
はい、
内容、あ、なんだろう。ゲームが何か分からずにコロシアムに3人1組で参加するっていう形で、はい、
うん、
ゲームの内容としては1、
うん、
ブラフゲーム、
ブラフゲーム、
2度胸を試すゲーム、
はい、
3クニツイヤのゲーム。
これがね、もうね、面白くてね、こうクニツイヤのゲームとさえも言われてないもん。
そう、
クニツイヤ、
クニツイヤっつって
呼び捨て。
ジャンル。
もう一カテゴリ
ー。まあ一つのジャンルとしてなるんやね。
成り立つ、十分成り立つ。
うん、っていう、まあ、ジャンル分けがされてて、その中からどのゲームが出せれるかわからない状態でエントリーするっていう、はい、結構斬新な企画やったと思うんだけど。
そうね、
うん、
大抵のゲームの大会ってこのゲームやるので、
うん、
頑張れみたいなね。
そうそうそう。まあね、先日あの放送したカタンの
放送した、
あ、放送した、
はい、
あのカタンの、まあ、話もそうなんですけど、はい、競技ボード、ボドゲ、競技ボドゲ、
まあ、競技ですね、そうですね、うん、競技ボードゲームの大会
ってなるとやっぱり1ボードゲームだけがフィーチャーされて、
カタンとかドミニオンとかカルカソンヌとかになってくるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
かなりこう練習していくみたいな感じだと思うんですけど、うん、あの普段から例えば大阪 の秘密基地でやってるイベントっていうのはボードゲームのイベントの中でも軽い感じだと思うんですよ、
うん、
すごいなんかあの可愛い格好してボードゲームしようとか、おめかしボードゲ
ームとかね、うん、
とかあのなりきりボードゲーム、そうそう、そういう感じでちょっとふわっとした、
はい、
うん、あんまりガチじゃない感じのボードゲームのイベントやってるんですけど、
はい、
そういう雰囲気でやってたなーっていうイメージですね。まあコロシアムとはいえ、
うん、
そこまで競技してない感じで、
まあ集まった方々もまあ和やかやけど、
うん、
まあ、大会ということで勝ちたいっていう感じは見受けられましたね。
うん、そうやね。
うん、
で、実際、まあ、私は、競技する側として参加して、イカさんは観戦側として行ってたんですよね。うんうん、
ボードゲコロシアムに参加するということで、はい、まあ、20組、
うんうんうん、
あの参加要項、その参加募集枠があったのが、
ね、はい、
人気があってちょっと超えてしまったと。
そうですね。
で、主催側も、あ、超えるんや、こんなに来てくれるんやってなって、急遽予選 やりますみたいな感じ。
ああ、まあでも予選はもともとやるって言ってたよ。
あ、そうね。
うん。
それで予選っていうのが、
うん、
1個数字を書いて、
そう
ね、その数字が小さい順番に予選通過。
うん、
で、もし2組以上同じ数字が書いているチームがあれば、うん、両方とも予選一旦落ちるっていうシステムに、バッティングゲームの要素をここから入れてきたっていうところが、
かなりこう高まった。面白いと思って。
すごいですね。それで僕が散々考えた数字の結果が、
うん、
14。
そうやな。
14という数字は、
はい、
なんとかなるだろうと思って、出した結果、
うん、
見事に被ってしまいまして。
そうですね。
あの、相手のチームにも申し訳ないこと、14書いたチームには申し訳ないことをしたいな
ぐらい。聞いてたら、ああ、お前らかと思ってんで。
二つとも落ちていったので。
そうそう。被っちゃったらもうその時点でアウトやからね。
アウトなので、けど、僕は、ゲーマーシップに乗っ取り、20組やったら20以内を書かなあかんやろっていう。
そう、変なこだわりでね。だって、実際200何番って書いた人が入ってましたからね。
いやー、そっちの方が面白かったな。
うん、
すごい目立ってたもんな。
目立ってた、目立ってた。
ああいうの、ああいうのすりゃよかったな。参加できるわ、面白いわ。もうダブルやん。
そうやでー。
こっちは落ちるわ、ブッキングすらもう。
そうですよ。だから、まあ、もともとイカさんと一緒に組んでた3人組を解消して、
はい、
もうこれは無理だって、落ちたから諦めて。
そうですね。うん、当初はね、こう、イカリニョリシナリオライターの3人で、
そうですね。
ちょっとイカガヤという名前でこう参加させてもらおうと思ったんですけど、ブッキングしたので、うん、ね、落ちて。
はい。で、私が、ツイッター上で、まあ、募集してるところに、ヒュッと入っていって、
そうですね、
はい、
ちょっと人手足りないので参加お願いしますみたいな、ね、
そうなんですよ、
方が
まあイノセンスさん、イノセンスさんって方なんです
けど、イノセンスさん、
イノセンスさん
数から3難しいスさん、
そうそう、
はい、
にまあ参加させていただいて、のこのことついていったわけなんですけれども、
のこのこ
で、まあそのブラフゲーム、さっきの言った3つのゲーム、
はい、
ブラフか度胸か国通夜かを、
はい、
まあ選べたので、私は
一人にその、
はい、
一つその
ああ
この人はブラフゲーム、
ね、
この人は度胸試すみたいな感じで、
うんうん、
その3つのゲームが同時に行われるっていうシステムだったので、
そうです
ね、3人が3人同時にばらけるんですよ、
ばらけて、
うん、
でそこでまあチームとしての点数を競うっていう感じだったんで、
はい、
私は、どっちだっけ、ブラフゲームか、ブラフゲームに出て、
うん、
そうそうそう、
せやね、せやね、あ、ど、うん、これゲームの中言っていいんかな、
あー、もう言っていいって言ってたよ、
あんま、
うん、
あ、その、まあ、ブラフゲームが
ドクロ
とバラ、
うん、
それで、度胸を試すのがインカの黄金、
うん、
で国通夜が、
うん、
これ発表した時どよめきましたね、公益王、
あ、なるほどなるほど、
公益王
なんでなんやろ、なんで公益王でどよめいったん、
いや、あ、そこそこ難易度の高いゲーム出してきたっていう感じ、だからこう1時間もかからずに終わるようなゲームで、
はいはい、
攻撃王ってまあまあインストとかもかかるし、まあまあ駆け引きがすごい激しいゲームで、
なるほど、
3つ目かなり重たいゲーム持ってきたなっていうのが多分どよめきの1個やったと思うんですよね、もうそのドクロとバラインカの黄金は結構、
うん、
初心者的なゲーム界というか、その、
うん、
あんまりゲームしたことない人でもできるよねっていう感じで出してくる
ゲーム
なん
ですけど、まあまあ確
かにね、攻撃王は出せない、
あ、ほんまそうなんや、やっぱ経験の差があったかな、あそこには
攻撃王はそこそこゲームやってないと、あ、なんかよくわからんけど負けたなってなるようなゲームやと思う、
なるほどなるほど、うん、まあそうかもしれないね、実際に、まあ、ゲームの内容、参加した感想なんですけど、
はい、
私のドクロとバラのテーブルは、
はい、
5人のテーブルで、
うん、
1位だったら、まあ、10点だったんですよ、
はい、点数配分がありましてね、
うん、で、うん、落ちた人から、まあ、下回から点数がついていくっていう形で、
うん、
だったんですけど、実際に1位になった方はドクロとバラ初プレイの方でしたね、
ねえ、
うん、
怖いね、
怖い、だからああいうところにもう、なんだろうね、ビギナーズラックって言っていいのか分かんないですけど、
うん、
あの力の差があんまり、なんだろう、経験の差が出ないところだったなと思って、そこは
ドクロとバラはその経験すればするほど、うん、どちらかというと初心者の人の考え方が分からなくなったりするので、結局二択芸。
そうですね、
だからもう人の感情とかその今までの行動とかを読むゲームなんで、そう知らない人とそういうゲームやるとかなり難易度が上がる、
うん、そうやな。だって普段友達とやってる時はそのどんな感じで行くんかなっていうところがある程度読めるから、
そうですね、なんかイカなら 100% ドクロ置いてくるな、そうそうそうそう、あいつはとか
絶対めくられへんなとかあるけど、うん、そうそうそう、やっぱりそれが初対面の人 5人で集まって競技ってなるとなかなか読みにくかったなと思って、
うん、それはそれで難易度の高いゲームやった
と。うん、うん、
まあ、もう一個のインカの黄金は、はいはい、イノセンスさんが行きはって、僕、うん、全部、ちょっと僕、総監督的な感じで観客やったんで、はいはいはい、いろいろ状況はすごい見えたんですけど、けど、机のところには実際見に行っちゃダメですよっていうルールで、ね、ルールはあったんですよ。その、はいはいはい、あの、サインとか、ちょっと教えたりとかできちゃったりするので、ね、まあそういうルールはあったんですけど、僕、後ろので座ってて、みんなが帰ってくるのを待つっていう役目をやったんですけど、ね、イノセンさんは、その、インカの黄金は、ちょっと、あんまり、うまくいかないっていうか、う、僕タイプなんですね。行っちゃえっていう。
なるほど、なるほど。まあまあ、潜っていくゲームですもんね。
潜っていけば潜っていくほど得点は高くなるのですけど、うん、行き過ぎたら0点になるっていうチキンレースのゲームなんで、
うんうんうん、まさに度胸試すっていう感じ、
うん、度胸試すというよりかは、
うん、
引き際が分かってる人。
あ、なるほどなるほどね。
度胸を試されたら行っちゃうんで。
そうやな。確かに、
多分僕イノセンスさんといい勝負できる。二人永遠に握り続けて、
なるほど、
永遠に潜り続けて、二、うん、人とも0点っていう。あの、仲良くなれると思います。
はい。国通夜は、公益王は、まあ、うちのシナリオライターの K が言ってたんですけど。
某ミスター K が言ってたんです
はいはい。
でもミスター K の悲劇がありまして、こう、まあ、あの、1位と1点差やったっていう。
ああ、そうやね。
まあ、1位の人がだいぶ、あの、結構、
うん、
あの、
熟
練プレイヤーさんやったと思うので、うん、1点差やったら十分っていう。まあ、はいはい、うちのミスター K は結構ね、あの経験、まだそんな、ボードゲーム初めて、うん、だって、
1年ぐらい。
1年ぐらいですよね、
うん、
その。ね、スノーの酒場に来て初めてボードゲームやったって言ってはったので、
うんうんうん、まあでもなんか公益王は経験あるっていうことで、まあ、送り出したんですけど、
一、
はい、
回やったことあるってだけやったんですけど、
そうだな、
それやった時のは僕とあとか、うん、あの4人5人でやったかな、5人でやって僕と1位タイやったんですよ、
うん、ああそうなんや、うん、
だからいけると思って行って、うん、2位十分
十分やな。
アルベンツで2位。
そうそう。だって私4位で、まあ、イノセスさん、あの、
まあ、最下位。
最下位でやったから、
0点やったんで、
うちのチームの中では優秀。
いや、超優秀。
そう。
もうなんか落ち込んでたけど、いやいやいやいや。
そうやな。
全然全然。
十分。で、うちがね、だから結局10点やったんですよ。で、トップで通過した人は23点。
とか、20点超えてたね。
うんうんうん。だったんで全然だったんですけど、はい、まあそのトップで通過したあたりの上位4人が決勝に進出してて、
はい、
決勝のゲームは宝石のきらめきやったんですよ、ね、
宝石のきらめき発表された時もすごいどよめきやった、
ね、まあでもそれやなって感じ
それやなと同時にそれかっていう、うんうん、
あ
なんていうかな、二律背反、アンビバレンツが俺の中で発生して、
アンビバレンツ。
葛藤っていうか、すげえってなって、おそれチョイスするっていう、すごいなな
るほど、なるほど。
で、こう、ルール説明ざーっと。
そうですね。
されて、それでこう、三人一組でプレイが四組でプレイしていって、っていう状態、
はいはいはいはい、
それを、上からカメラでずっと映してて、
あれねすごくあの実況感、
うん、
はあの戦ってるのを見てる感ってすごい良かったですよね、うん、真ん中であのちょっと暗い中で、うん、光に決勝のタクだけが照らされて、で上からあの、うん、テーブルが見えるっていう形でカメラで映してたんですよね。
あれだけで、
うん、
なんかできるんちゃうかなと。
で周りをだから20人ぐらいがこう見てて、
そう宝石のきらめきとかまあそういう 上手な人のゲームをああやって撮影して実況を交えながら見るっていうだけでも僕お金払っていいかなっていうレベルのめっちゃ面白い戦いやったんで、
いや面白かった、なんかこう集中して見れる程度のいい時間やったし、まあ、時間区切ってたからね、
うん、まあみんなその、
うんうん、
決勝行く人はもう宝石きらめき当然やってるぜみたいな感じで、
う
ん、
そうやね、
あのやってはったんで、
ま
あ、
でも、うん、実際に優勝した人は、宝石のきらめき初プレイやったらし
い、初プレイやったっていうねすごいよな、
いやーもう分かんないもんやね、
こう、まあ、3人やってまあ、ね、お一方ぐらいはしたことあるやろうぐらいの状態であったとは思うんだけど、
そうかも、ね、
だから席には座ったけど、うんうん、結局3人とも座れてなかったかもしれんね、は
いはい、そうやね、なんか若い大学生みたいなね、あの男の子たちが優勝してましたけど、
やっぱりこうボードゲームってすごいな、うん、そういうところだからこう差っていうのが、
うんうん、
その精神力的なところとか、うん、もう少し深いところにあるのかもしれない、経験とか技術とかではない、
うんうん、
ちょっと深い部分があるかもしれないね、
それ
が波乗りの話、
波乗りの話前回のね、
はい、
なるほど、いやだからいいイベントに参加できたなと思っていい経験して
き
ました
、ね、いやいいイベントに参加できませんでしたね僕ね、
イカさんも見てたやろ、旗で見てて、
いやけど僕14っていう数字考えただけで、
どんだけ、
いやそこもそれだけで参加した感があったから、俺はわざわざ見に行ったのよ、
うんうん、
それだけで十分楽しい会や、楽しいそのイベントやなって思ったから、
うん、感染だけしてる方もいたもんね、10人以下ぐらいやったけど、
そうそうそうそう、うん、ね、某方もとかね、某方見に来ては
った んでそうですね、
多分 この回このイベントは今後、
はい、
大きくなるぞっていう予想を僕もそう思って、
そうだ、ね、
予想立てて、だから、うん、すごいもっとしっかり1日かけたイベントやっても十分いけると思ってて、
うん、そうやね、だって平日の夜であれだけあの出場をしますって言った20組が、うん、あの全然あのかけずに、
そう一人もお休みなかった、
うん、
あれもしかしたらここ座ってたら一組ぐらいかけて参加できるかなみたいな
そういうあわよくば感
もなかったとは言い切れんねんけど、うん、まあそれでちょっとこうね、全員ちゃんと解禁賞、解禁賞というか ね、休み
なく、いやみんな楽しみにしてたんやなと思って、
そうそうそう、そう考えるとそこそこ大きい会場でそこそこ大きいイベントできるんじゃないのっていう風にこっからちょっと主催の方に言っときます
ちょっと送ってみようか
送る
ラジオから
いやうーやはい、送りました、
はい、というわけですね、はい、はい、まあそんなイベントに参加してきたっていう話でしたね、
よかった、
はい、
はい、エンディングでーす、はい、
多分これを公開するのが4月の最後の週なんですけど、
は
ー5月5日には何がありますか
5月5日は子供の日、はい、
そうだね、
もうね、もう鯉のぼり
屋根より高い鯉のぼりを あの掲げときましょうか、
屋根より高い鯉のぼりゲームとか作ればいいんですよね
そうだね、
鯉のぼりいい、どこが一番鯉のぼり高く上げれるか的なゲームどこか作りませんかね
いいじゃんいいじゃん、じゃあ5月5日せっかくやからねあ、じゃなくて
ゲームを作るということは、
ということは
5月5日は、はい、ゲームマーケットの日ですね
そうですね、私たちさ一切も触れてないですけど、
うん、
まあ参加しないで、
まあ触れないということは参加しないということですよね。
もう一切カタログとかも見てないんですけど、まあ盛り上がってますね。
うん、カタログ。
カタログ。
だからこう行きたいのは山々なんですけど、あの本当ね最近その東京とか泊まるとこが結構ないらしい。
ああ、なるほど。あの日さすごいイベント被ってるらしいですね。
そうそうそうそう。
うん、
それでこうゴールデンウィーク真っ只中な。
そう、ま、真っ只中だから。
真っ只中なんで、
はい、
いけない。
いけないな。
だからお願いがあるとすれば、
うん、
ゴールデンウィークとか、
うん、
ちょっと避けてもらえる。
そうやな。
やけど、まあ、ゴールデンウィークやから参加しやすい人もいるわけやねん
な。いるな、いるやろな。
だからこうやっぱり東京ゲームマーケットやからって言っても、はいはいはい、やっぱり関東の人たちが行くあれかなって思ってて、
そうやね、
うん
うんうん、
行きたいねんけどな。
そうですね。
あ、まあ、
魂だけ飛ばしとこっか。
えい東京に行け。これで多分ね14日ぐらいはかかると思う。
今からこう飛んでいく、
ヒュー、はい、2週間ぐらいかかると思うんで、多分5月5日ぐらいには僕の魂到着してると思います。はい、
はい、じゃあエンディングのご挨拶しますね。はい、このラジオのご意見やご感想はブログで案内しているアドレスやいかがわしいラジオのツイッターアカウントIKARAJI でいただけると大変嬉しいです。iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカとリノリのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。
はい。今回の世界のさようならのコーナーは、
はい、いつの間にそのコーナーになった？
頑張ってるやん俺。だから、まあ、確かにもうね、かぶらないような努力を常にね、
はい、やっていきましょう。
はい、今回はアイスランド語でいきたいと思います。
はい、
これだ。
オッケ
ー。どうやっていつもね発音とかは全く研究してないので、こう間違えてるって言われても困ります、はい、これは全く資料は、資料はただ言葉を探してるだけなの で、
そうです、ね、
はい、じゃあ、
はい、じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
リノリでした。ブレース。